お聞きの皆様、こんにちは。この番組は、認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は、国際連合の今とこれからと題しまして、国連協会理事の伊勢桃代さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺います。伊勢さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はお天気の悪い中、わざわざお越しくださいまして、大変ありがとうございます。
いや、こういう機会を与えてくださって、本当に感謝いたします。
ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、国際連合の話を伺おうと思っているわけでございますが、伊勢さん、ずっと国際連合にお勤めになったということで、はじめにこの自己紹介と申しましては恐縮なんでございますが、国連でどのような仕事をしてこられましたのか、あるいは、その中で印象深かったお仕事など、ちょっとご紹介いただければと思いますが。
はい。私は1970年に国連に入りました、はい、そして担当としましては社会経済開発の局に入りまして、でそこで仕事を始めました。仕事の内容としてはもう1970年代に一番最初の環境会議っていうのがありまして、世界の それの担当をして初めて国際会議という経験をいたしました。そしてその後いろいろ開発問題を取り上げてきました。それからそこから今度は国連大学というものを創設するということで、これはウタント事務総長の提案でありましたし、それでそこで事務総長室でその国連大学の創設にあたり、そして日本にその本部を持ってくるという役割をいたしました、
はい、
それが2つ目で、それから3つ目としましては、国連のいわゆるマネジメントですね、経営関係、特に人事、試験とか、それから評価の問題とか、そういうものを取り扱ってきました、
はい、そうなんですか。一番最初から国連本部の方でご勤務だったんでございますか。
はい、私のおりました時は冷戦時代で、はい、あまり今のようにいろんなところに行って活躍しなくてはいけませんよね、今の時代は、うん、
はい、
でもその頃はまだ本当に冷戦の中であって、うんうん、そしてあまり外というよりももっとまとまった世界秩序、うん、よかれ、あしかれですね、うんうん、はい、そういうものが存在していて、私は本当に本部勤めになりまして、はい、
そうですか。
本部からいろんなところに参ったということです、
は
い、
そうですか。その初めにその国連に就職なさった、ならされたのは、もともとそういうふうな国際組になろうというお心があったんですか。
私ね、なんか中学校の頃から社会学というのが大好きで、
はいはい、
そしいろいろとこの社会のことを見たりする、うん、ということで、そこでいろいろな感じを持っておりまして、
はい、
それでそれからアメリカに留学しまして、
はい、
そしてその留学中にあの頃のアメリカは寛容度が非常に高かったので、
はいはい、
私にいろんなその仕事をアメリカからいただいて、
はいはい、
来たわけなんですけれども、うん、やっぱりアメリカの社会問題を取り上げる、うん、
はい、
ということには自分としては限界があると思い、うん、はい、やっぱり国際社会を目指すべきだと思って、
はい、
そして皆さんご存知だろうと思うんですけども、うん、ニューヨークの国連本部、
はい、
ビルの36階に人事部がありまして、
はい、
そこに行って、
はい、
募集がありました。
そうだったんですか、はい、70年と申しますとですね、ちょうどその、西側社会も大きく変わる頃で、
はい、
60年代ってある意味でアメリカの黄金時代でございましたよね。
おっしゃる通り。
その時代に向こうでこう留学なさっておられまして、今のアメリカだいぶ違うんじゃないかと、その辺のご印象いかがですか。
いや、もう本当に違うと思います。
違いますね。
で、1970年代の頃はやっぱりケネディが、うん、
はい、
大統領になるという、そしてその国民がやっぱりこれからその公平な社会を作る、
うん、
いわゆる良い社会を作るんだという熱気に燃えていた時だと思いますね、うん、
なるほどね、
はい、一つには素晴らしい時期だったんですね、はい、
その国連で最初に取り組まれました課題の中で特に環境問題ですね、これは 世界の中でものすごい早い動きでございますよね、
はい、
70年代どんなふうな観点で取り組んでおられたんですか。
はい、これ第1回目の世界会議だったと思います。
ああ、そうでしょうね、はい、その頃ですね。
ですからその頃は DD2 とか、ああいう問題がいろいろありましたよね、
はい、
だから今のようにその大規模災害を取り上げるとか、うんうん、そういうことではなかったんですけど、やっぱり、はい、環境を害さないという、うん、そういう協定を作ろうということで出発しておりました。本当に、
はい、
国連は早い時からいろいろなことに着目して、そのことの課題の予測をしながら動いてきた、うん、いい例だと思います。
そうですね、
本当にあの時に始めました、
ね、国連ってある意味で非常にリベラルな、
はい、
ね、雰囲気のところでずっとやってこられたと思うんですが、はい、そういう社会課題のを見つけたり取り組んだりするのはどうやって意思決定しておられるんですか、国連というのは。
やっぱり、まあ、端的に言うと3つぐらいに分けられるかと思いますね、
はい、
まず第一に総会、
はいはい、
で総会では各国が、加盟国が、はい、みんな演説をします、
はい、そうですね、
首相、はい、大統領、はい、
うん、
そしてその中からいろいろな提案が出てくる、
はい、
まあ、非常に実行不可能なような提案もありますけれども、
はい、
でもそれを一つ一つ取り上げて可能かどうかというものを検証するということ、
うんうんうん、
それから二つ目にはやっぱり専門家、学者さんとかおられますから、
はい、
そういうところからいろんな情報を取りながら、
うん、
そして国連としての提案というものも、うん、できてまいりますね、
ね、
うん、
はい、
そして三つ目としてはやっぱり国連職員自体が、
うん、
そのいろいろと専門職をやってますから、
うん、
そういうところからいろんな考えをまとめて、
うん、
提案をするというような、
はい、
手順になっております、
はい、ね、本当に事務総長こういらっしゃいますけども、まあ、いろんな国の方がこう交代でおやりになるわけですよね。とこう利害の調整とかね、一つ課題を見つけて提案するにもいろんなこの利害調整というのはなかなか大変じゃないかと思うんですが、どのように国連って運営されてるんですか、そのあたりは。
第2代目の事務総長ってダグ・ハマショル、
はい、
素晴らしい方がいらして、
はい、
でその方は本当に国連の理念というものを本当にしっかりとこう位置づけられた方なんですね、
はい、
でその方の頃からを比べますとね、
はいはい、
今は本当に利害関係が渦巻いているような気がいたします。
なるほど、あ、昔はそうでもなかったですね。
昔はやっぱり、
ええ、
そういうでもなかったし、また中心的な国がありましたよね、ヨーロッパ、はい、
そうですね、
アメリカ、それが必ずしもいいとは言いませんけれども、うん、でもやっぱり民主主義とか人権とか、
はいは
い、そういう理想に燃えていた、やっぱり国でしたから、
はい、
国々がありましたから、それは本当に良かった。それからまだ私が入った時はその初めの方の方はもちろんいらっしゃいませんでしたけれども、でも、初期の
はい、
その理想に燃えた方たちが、
はい、
本当にいらしたと思うんですね。
そうですね。
で、そこが今のと違うと思いますね。はい、
歴史紐解きますと、第二大戦前は国際連盟ってのがありまして、戦後こう国連ができるわけですが、そのあたり組織の継続性とか、あるいは国際情勢の変化の中で、国連ってどんな形でこう、まあ、こう世界の中の役割って変わっていったんでしょうかね。
そうですね。
はい、
昔はね、例えば国連が最初に手掛けた問題、
はい、
例えば人口問題を非常に早くから手掛けてました。
人口問題ですね、はい、
それから私がするのはすごいなと思うのは、
はい、
やはり法のね、国際法の、うん、
はい、
その秩序というのを作って、
はいはい、
そしてそれを国際的な、
うん、
基盤とするということ、
うんうん、
これは本当に国連の大きな役割だったと思います。
すごいですね。
それからちょっと考えますのはね、今統計の問題なんですけれども、統計というのは本当に国連が始めたんです、
はい、
というのはこう多くの国が統計をきちんとしていた国というのは非常に少なかったわけです、
はい、
当然ながらね、
はい、
でそこでなんとかその統計というものを作りながら、うん、はい、世界比較というものをしていこうというのは、これも国連の大きな、
ね、
貢献だったと思います。
国連がその基準決めるんですよね、
はい、
この基準で皆さん統計作ってくださいというふうに各国に言うんですよね、
はい
はい、
でそういうようなあの初期的な、
はい、
まあ、あの国連の時に、うん、あのいろいろやってきて、今はもう各国が統計も作れるようになり、うん、人口の問題も各国と の、
はい、
そのいろんなあの、はい、話し合いの人口の会議もありますし、はい、うん、だからその意味では非常にこう、
うん、
なんていうんですか、成長してきたというのか。
なるほどね、うん、はい。でその二つ目のお仕事、大きな柱でございます国際大学でございますけど、はい、あ、国連、ごめんなさい、国連大学でございますけども、これはどういう趣旨でそもそも始まったんですか。
あのウタントの、
はい、
ウタント事務総長の時の考えは、
はいはい、
なんとかその平和構築に貢献できる若い世代を作りたい、
うんうん、平和構築に貢献できる若い世代を作る、
はい
はい、
これが国連大学を、
はい、
あ の根本だと思います。
なるほど、
はい
はい、
それでそこからあの総会がいろいろと検討をしながら、
はい、
やっぱり3年かかって、それで、うん、特にね、欧米の国がね、はい、反対したんです、国連大学の創立には。
あ、そうなんですか。
というのはもうすでにオックスフォードとか、はい、ケンブリッジとかパリとか、
はいはい、
もう立派な大学があるんだから、うんうん、これ以上作る必要はない、
はい、
というのがあの見解でしたね。
はい、
あのそこでその、まあ、日本が、
はい、
これはどうしても本部を日本の方に持っていきたいということで、作られてきました。
あ、じゃあ日本がかなり積極的に動いたことで日本に本部が来たということなんですか。
は
い、
あのまあ、ウタント事務総長はその当時は初めてのアジアのから出た、
はい、
あの事務総長でしたし、あ、はい、まあ、その応援もあったとは思いますけれども、はい、あの日本が本当に積極的に国連大学創立に関わりました。
はい、なるほどね。その今日本はなんかある種こう平和な国ではあるんですけども、その平和を作るというのは国連にいらっしゃいますと、現実の問題として日々出てくるんだと思うんですが、どんなプロセスなんですか。例えば紛争があったりしてそれを解決するとか、戦争も時々起きますよね。
はい、
国連の現場ってどんな様子なんですか。
あの、
はい、
本当にあの、なんていうんですか、ナゴシエーションっていうんですか、話し合
い
というものを、あの、始めるわけなんですけれども、はい、あの、この話し合いまでに、こぎつくまでに大変なことは確かですね。はい、あの、それでまあ、あの、国連としては特使を送ったり、うん、
はい、
で、いろいろな、あの、交渉をして、
うん、
どうにかその平和構築の基盤を作るということで、うん、
はい、
そしてそういう基盤ができて、例えば、うんうん、和平協定とか、そういうものが成就すれば、
うんうん、
その後に必要とあれば、
うん、はい、
PKO というものが入るわけです。
はいはい、
で、あの、ですからその前段階での政治的交渉というものは、すごく活発にやっているわけです。
な
る
ほどね。
はい、
ものすごい情熱とエネルギーがいりますよね。
おっしゃる通り。
国連の方はですね。
はい、それと、
はい、あの、
やっぱり独立ということですね。
独立
と中立。
そうですね。
これが本当にあの大事なことなので、信頼関係がなければこういうことできませんから。
できないですね。はい、それはやっぱりその国連の中で代々こう培われてきたものなんですか。
はい、あの、はい、私ね、あの、はい、やっぱり国連で何に心を動かされた、はい、まあ、いろいろあるんですけれども、はい、やっぱりそのあの組織は国連憲章が元ですよね、
はい、
で国連やっぱりね、企業でも同じだと思うんですけれども、
はい、
何か理想とか考え方がしっかりとしているということは本当に大事なんだなと思います。というのは、あれだけのいろんな国から来ている人たちで、しかもその非常にその専制的な政治もあれば、それから民主的でない政治もあれば、いろいろあるんですけれども、でもみんな一緒になって平和ということを考えることができる、
そうですね、
ということは、
はい、
やっぱりすごいことだなとは本当いつも思っております。
そうですね、まあ、やっぱり本当に皆さんの絶え間の努力で本当に平和を作ってこられたってことなんでしょうね。
はい、
ね、
あの、いろいろとやって表に出ないお話もたくさんあるでしょうし、
はい、
あの、失敗したところもありましょうけれども、
はいはい、
でもやっぱり国連があるからこそ、
うん、
いろんなことがやっぱりできたんではないかなという考えを強く持っております。
なるほどね。で、その後伊勢さんは今度はマネジメントの部門 にこのお仕事を変わられたということですね、はいはい、それは具体的にどんなお仕事だったんですか？
あのマネジメントと大体2つに分かれておりまして、1つが人事、
はいはい、
それからもう1つが財政の方なんですけれども、はい、あの私あの人事の方で、
はい、
あの例えば今あの国連の憲章によりますとね、うん、その世界で最高の能力を持った人、
うん、
そして最高のその精神を持った人を国連に呼ぶんだということが書かれております、
はいはい、
であのいろいろとその採用のことに関しても気を配って やっておりまして現在は、
はい、
あの世界での世界全体に向けて の、
はい、
その試験制度になっております国連 の、
はい、
あの事務局に入るには、
はい、
ですから競争ということがも、うん、もとでやってはおります、
はい、
それとあのやっぱりあの試験制度の作成もやりましたし、うん、
はい、
からあの給料とか、うん、あのそれから あれですね訴訟が、
うん、
訴訟というのはその内部の行政訴訟なんですけれども、
はいはいはい、
これにも関係しておりました。
そうですか。
はい、それから一番大きいのはやっぱりトレーニングなんですね。
トレーニング、ね、
研修、
はい。はい。
これはもう相当に力を入れてやりました。
そうですか、はい。その採用の時は、その試験はどんなところを主に見て採用されるんですか、国連は。
少しずつ編成はしてきてるんですけどね、
はい、
もう今は世界基準でやっておりますから、前は国別だったんですよ。
はい、国別なんですか、
前は。
あ、そうなんですか。うん、
それは、例えば、今度は経済のポストが2つありますよ。
はい、
というと、それじゃあ、オタクの国で、これを埋めてくださいというんで、試験をやってた。
あ、そうなんです
か。ところが、今それを全部やめて、世界中で、これで応募しなさいということで、世界的な規模の競争になってきました。だから、それによって苦しい立場にある国はいくつもありますけれども、
あ、そうですか、
はい、そういうことでは、あの、あれしましたね。はい、
やっぱディスカッションとなんかもやるんですか？
あの、今のところはね、専門職を非常に重要視しているように思います。
はい、
で、あの、ですから専門職を中心にして、やっぱりその上にそのコミュニケーションの能力とか考え方とか、それからあのやっぱり将来その幹部級になるのかどうか、その将来性も考えながら採用をやっております。
トレーニングとはどんなトレーニングしておられたんですか？
トレーニングはですね、
はい、
あの世界中から人が集まってますから、
はい、
あのやっぱりね、幹部級 の、 その人材を集めるのはそこ大変なんですよ、
はい、なるほど。
であの非常にその民主的でない国からの偉い方がいらっしゃったりすることはありますから、
なるほど、ね、
そうすると本当にあの職員たちが非常に苦労いたします、ね、
なるほど、なるほど。
ですから、はい、この、 あの研修というのは、もう最初からの段階からずっとやって、幹部級になるため の、 この準備のいろんな段階を経てやるんですけれども、
ね、
はいはい、特にあの力を入れましたのはやっぱり幹部級のトレーニング、うん、
はい、
でこれはあのその時主張しまして、あの素晴らしい事務総長がいらしたので、事務総長も入れてのトレーニングと、
すごいですね、
いうことにして、で現在もそれはずっとあの、はい、なんか事務次長も全部、あのこれを取らなきゃいけないということをあのやっておりまして、
どんなことを事務総長もいらしてトレーニングするんですか？
あのですから、その考え方ですね、やっぱり組織の考え方、
あ、そうですか。
それからあのやっぱり民主的なマネジメントのやり方、あのというものを非常に強調して、それとそのやっぱりあのコミュニケーションの、
うん、
ことですね、はい、これは考え方とつながってくるんですけども、
はい、
そういうようなトレーニングとか、
あ、そうですか、あ
の、そういう、それから情報をどういうふうに処理するかとか、
はいはい、
そういうことをやっておりました。
あ、そうですか。
だからもう一つ大きなのは、
はいはい、
あの言語トレーニング、ね、言語教育
です。言葉ですね、はいはい、
であの国連は6カ国語をやってますので、
はいはい、
あのそのなるべくそのそういう言語の能力を、
うん、
その広げてもらいたいということで、う
ん、
この言語のトレーニングっていうのは本当にしっかりしたものをずっと、うん、あの創設以来やってきたんではないかなと思います。
そうでございますか。昔はそれこそ今みたいにインターネットがございませんので、こう海外の方とのコミュニケーションなんかも大変だったと思うんですけど、
おっしゃる通りなんです、おっしゃる通り
ね、はい、あの出張なんかもですね、
はい、
今みたいにそんな飛行機たくさん飛んでない頃だと思うんですね、70年代ともしますとね。はい、一つ一つこう、出張して向こうで、なんか仕事してまとめて帰ってくるってのも大変だったでしょうね。
大変です。
うん、ねえ。その情熱と申しますか、体力と言いますか、気力と言いますか、大変なもんですよね。
そうですね。ねまあ、特に今平和構築で PKO なんかに行ってる人たちっていうのは、
はいはい、
やっぱり現場にいる人は大変ですよね。
うん、
その地元の方と その、はい、コミュニケーションとか、
はい、
それから相手の軍とのコミュニケーションとかも、
はい、
いろんなことがありますから、
はい、
コミュニケーション言語の能力っていうのは本当に抜群でないとできないわけですよね。
なるほどね。実際危険にさらされることもあるわけですよね。
もうしょっちゅうですからね、今
はね。
はい、
そうですね。あれ、国際連合はその、戦勝5カ国がこう、中心になって、こうやってるということで、こう、まあ、理解されてると思うんですが、実際にこの、第二次世界大戦を挟んで、世界秩序が変わっていきましたよね。それ国連はやっぱり、戦前のある部分を引き継いでるんでしょうか。世界の秩序の運営っていうことだわ。どうなんでしょうか。
これが難しいところなんですけれどもね、今のその安全保障理事会の安保理のあり方というには、
はい、
皆批判をしていて、
はいはい、
完璧でないことはもうみんな、
はい、
重々承知でやってるわけなんですけれども、
はいはい、
国連での改革っていうのは本当に進まないんですよね。本当に変わらないんでね。これはね、やっぱり将来やっぱり一つ国連が、これ取り上げるべき問題なんですけど、安保理改革というのはもう本当にいろんな考えが出て、もうそして議論をして、本がたくさん出て、それでも変わらないという状態なので、これは何とかしなくてはいけないとは思います。
はいはい、
ただやっぱり、あれですね、植民地、20世紀は植民地の時代 で、
はい、
でこれを、まあ、終えることはできたわけです。これは国連の中に植民地信託統治理事会とか、
う
ん、
ね、
あって、
はい、そうですね、
これは成功裏に終わったと考えられてはおりますけれども、はいはい、やっぱりその終わり方、
うん、
終わり方がやっぱりその植民地化された方と、
うん、
宗主国との関係が、
はいはい、
そのどういうふうであったかということは、うん、必ずしもよくあったとは言えない。
そうですね、
やはりその後に国家体制というものができて、
はいはい、
で国家体制もやっぱり過去の宗主国がやってきたわけですよね、
はい、
イギリス、アメリカ、
はい、
そして、ロシアと、
はい、
ソ連とやってきたわけですから、はい、それがやっぱり尾を引いて、そしてそのうちに今度は経済的なあれになりますと、やっぱりその特権階級と、
うん、
その資源を、
うん、
その何とかして、
うん、
取ろうという宗主国の方で、
うん、
やっぱりその結びつきができてしまう、
なるほどね、
というような流れがあったのではないかな、うん、とは思い考えられます。
なるほどね。
でそうすると、はい、まだまだそういう、
はい、
やっぱりそれが少し、
うん、
この安保理改革の難しさとか、それますます政治的に、はい、
うん、
結局冷戦構造が続いているような感じがする、ね、
ところが
今でもありますよね、
はいはい、
それがイデオロギーに基づいているのではなくて、
はい、
もっと違う面での
利権構造って意味だもんですかね。
そうですね、はい、
あ、
だから本当に変革をもたらすというのは大変なことで、
そういうことでしょうね、
はい、ただこれは国連の大事な課題です、はい、
そうですね、はい、ちょっと乱暴な言い方なんですが、各国の個性を一言ずつこう言っていただくとどんな感じですかね。アメリカとかソ連、あるいはロシアのとか、
はい、
フランスとか、
はい、
日本も含めて、
はい、
国連から見ていて、こう各国の代表団に対して個性があると思うんですね。各国の意思決定の仕方のコミュニケーションとか、
うんうんうん、
その辺のちょっと個性をご紹介いただけますか。例えばアメリカってこんな雰囲気ですよとか、
いや
政府はどんな雰囲気ですよとか、
わかりませんけれどもね、うん、それ難しいご質問だと思います、
うんうん、
だけど私がちょっとこれ興味深いなと思ったのは、
ええ、
東ドイツの壁が壊れた時ありましたよね、
はい、89年でしたっけ、
はい、それで急にその今まで東と西と分かれていた代表がですね、
ええ、
結局この西側の 考え方をこう、継いでいかなきゃいけない、決定の時に。
はい。はい、
で、その時の戸惑いを、ちょっと感じました
ね。うん、あれは
非常に興味深かったし。
ああ、そうでしょうね。
もう一つはやっぱり中国と台湾の関係。
あ、はい。
で、あそこも入れ替わりがあったんですね。
そうでしたね。
で、その日のことも覚えてますけれども。
どうだったんですか？
いや、大変でした。私あの時に卵の力というのをすごく感じたんですけど、うちの私の住んでるマンションの隣が、いわゆる国連代表部というところで、はい、これ台湾でした、
はい、
でもう一夜で変わるわけで、
そうですね、
それで反対運動が起きて、みんな卵をぶつけるんですよ、そのビルに。
なるほど。
で、卵っていうほどね、洗い落とせないものはないんだなと。
あ、そうなんですか。
はい、もう本当にね、すごい抵抗でしたね。
そうですか。
ですもお答えすると、その全体のあれからいくと、やっぱりヨーロッパの統一した見方っていうのが、ありましたから、そこはその一つの力であったし、それからやはりイギリスとアメリカのこの関係というのは非常に密接なものであって、
密接ですか。
はい。それはサッチャーの時にももう明らかに見られたことなんですけれども、非常に密接であって、ですから、この力というのはやっぱり国連をいろんな面でいい方向に持っていくことができたんではないかなとは思います。はい。それから、一時はあれでしたよね、リーガンとゴルバチェフの、あの関係というのも非常に、
そうでした。
国連にとっては
冷戦終結の時ですね、
はい、いい関係でしたね。
なるほどね、
はい、でも本当に国というのは歴史に沿ってありますから、
はい、
それぞれの個性がすごく強いものであって、
は
い、
やっぱりね、
はい、ただ本当に欧米の結束というのはすごくありましたし、
はい、
国連にとっては一つの石杖だったのかなと思います。
なるほどね。その中でこう、日本は戦後国連とどんな風に変わってこられたのか、こう実際国連の中で見られてどんな風にご覧になられます？
日本はね、本当に一生懸命に、はい、一生懸命にやってこられたと思います。
はい、
そして特に高度成長期の時に非常にお金を使って、
はい、
でいろんな援助をされた。
はい、
これは本当に国連世界にとって、
はい、
有益なことであったし、はい、ありがたいことだと思っています、
はいはい、
で一つの問題は、
はい
は
い、
あまりそのお金ばっかりに頼ると、
うん、
その本当に外交の力でもって、
うん、
この生きていくというのがどういうことかということが果たされているのかどうか、
お金は使ってるんだけども、うん、本当に外交の力で何か変わってるのか動いてるのか、そういうことですか。
そうですね、はい、
はい。
それからやっぱり国連三原則というやっぱり外交の基準がある、はい、あるわけなんですけれども、はい、そうすると今の現在の日本の在り方というのには非常にいろんな疑問が出てくるではないかなと思います。
なるほどね、
はい、でまあ一番最近の例としてはクジラの問題ですね、うん、
はいはい、
で日本が脱退するというのは、うん、
はい、
国際連盟の時にもありましたけど、
うん、ありました、はいはい、
だけれども私は現在の日本、うん、
はい、
そして国際的なものを見るとするならば、
うん、
あくまでもこういう国際的な協議、
うん、
会議には参加し、
うん、
そして議論を展開させていく、
うんうん、
ということが日本のあり方だと思います、
うん、
で今の特にトランプさんのように、うん、もうパリ協定とか、うん、もういろんなことから、しかも人権委員会からも撤退なさるというのは、
うん
うん、はい、とんでもないことで、
はい、
そこで本当に日本が国際的な地位を得るんであれば、
はい、
どんなことがあっても撤退をせず、
はい、
そして議論をしていく、
はい、
納得させる、
はい、
その力を使っていかなきゃいけないと思うんですね、
はい、
でそれが今、能力というのか考え方というのか、
うん、
両方なのか分かりませんけれども、うん、今欠けているだと思います、
う
ん、
なるほどね。
で私は今度は今年来年、ごめんなさい、去年の9月に国連総会がありますから、はい、 できるだけその193カ国 の、
はい、
その演説を聞くように努力しました、
はい、ああそうですか。
193まではいかなかったんですけれども、うん、それでもあの一生懸命聞くと、
うん、
本当に一つ一つの国が悲鳴を上げているところもあるし、
うん、
いろいろと訴えていることがあるんですね、うん、でその中でもう一番頻繁に問われたことが多国間関係なんです。
多国間関係、
うん、はい、あのモータイラテラリズムという、はい、それをこうやってほしいというのは、うん、まあ、一つにはアメリカの軸、
うん、
アメリカが、
はい、
あのその非常にあの一国として走ってるということ、
はい、
でそれによってまたロシアが一国として走る、はい、中国が走る、
はい、
そういうことではなくてやっぱり小さな国、うん、どんな国でも、はい、みんなその多国間で協議してやってほしいと、
うんうん、
で今年これが非常に大事だと思うんで、
はい、
日本はその大国に対して外交は大事なんでしょうけれども、
うん
うん、私はやっぱりね多国間 を、
うんうん、
を大事にし、そして他国 の、 あのいろんな国を大事にし、
はい、
そしてそこに貢献をしていくと、
はい、
これ日本ができることなので今までも随分そのエイドとかやってらっしゃいますよね、
はい、
小さな国のところで、
はい、そうですね、うん、
だからあのもっとその主義とか考え方、
うん、
これをそのはっきりと発信している、
うん、
行く国であってほしいなと思うんです、うん、
なるほど
ね、例えば総理大臣が何か演説をなさるんであれば、
はい、
そしてどっかの国例えば韓国などと難しい問題があるのであれば、
はい、
その個々 の、 その、うん、写真が合ってたとかそういうことでは、
うん、
ばかりではなくて、
はい、
もっとその多国間みんなに通じるような言葉で、
そうですね、
発信してもらいたい。
今通じてないですか、やっぱり。
あのだからそのどんなに難しい関係の国であっても、
うん、
この国との問題はこうであって、うん、でこういうような関係では平和は構築できないと、
はい、
日本としては本当にあのあくまでも、
はい、
その平和的な、
うん、
そのやり方を考えるということが今の国際社会で必要なことだと、
はいはい、
それぐらいそ の、のことを発信していただきたいんですね、
そうですね、
そうすると、その193カ国ありますから、うん、
はい、
そこのねこのやっぱりそうなんだなという、うん、多数を得るということはどんな小さな国であっても大事なことだと思います、
はい、そうですね、70年にこう国連お入りになった時はもっと国の数少なかったですよね、
そうです、
加盟国ね、
はい、あの1960年代にその、
はい、
あのその植民地が終わったので、
はい、
急にドドッと独立国になった国々はあります、
はいはい、
であのこう独立国になるような基盤がなかった国も独立国になったということは現状です、はい、
そうですね、
はい、だけれどもやっぱりあのあれですよね、
うん、
あのもうどんな状態であっても、
うん、
あのとにかくそのいろんな国の、
はい、
に発信をすると
そうです、ね、
いうことは本当に大事だと思います、
はい、あまあ、パレスチナもそうですが若い国にとっては国連に加盟するっていうのは大きなメルクもあるですよね、国としてね。
はい。
はい。やっぱだから若い国に、まあ、なおさらやっぱり国連には期待するところ多いと思うんですけども、はい、その辺がやっぱなんか、大国との利害調整は非常に難しいとこですよね。
はい。
ねえ。
はい。ますます難しくなっているというのが、
はい。
残念なことだと思います。
なるほどね。
うん、
はい。まあ本当にあの、今、こうやってトランプさんのお名前が出ましたけどもね、これから先本当にその国連が一つになるのかどうか、一つとして行動できるのかどうか、非常に大きなこう、転機を迎えてるんじゃないかと思うんですけども、いつぐらいからなんかこういうマルチラテラリズムに反すると申しますかね、一国で行こうという動きが顕著になってきたというふうにご覧になられます？
これはやっぱりトランプさんから、
トランプさん
すごく変わったと思いますね。
あ、はい、
というのはやっぱり、ああいうその、国としての、
うん、
国としてアメリカ第一主義ということ、
うん、
あれは本当に国連でやっていただく、
うん、
べきでない演説を国連に来てなんか軍備を拡張したとかおっしゃるので非常に国連の批判することをおっしゃるので困っておりますみんな、はい、なんですけどもあそこから そのドドッと出てきましたね、いろんな国の、はい、そのいわゆる先制的な面が。
そうですね、ヨーロッパもなんか今イギリスがEUから離脱するということで、EU の中の結束もね、
はい、
本当に揺らいでおりますよね。
揺らいでおります。
そういう意味で言いますと、こう世界の結束、地域の結束が本当になんか崩れてきてるという、うん、すごい時代ですよね。
そこでリーダーがいないということなんですね。
そういうことですね、はい、今事務総長さんは実際どんなふうに普段仕事するんですか、こういう難しい環境の中で。
事務総長は、
はい、
危機声明を宣言されてますね。危機で、危機にあるということで、
はいはい、
これは今までなかったことじゃないかなと思うんですけれども、
なるほど、はい、
で、やっぱり世界が本当に反対の方向に動いているということははっきりとおっしゃっています、
うんうんうん、
本当に大変な立場にいらっしゃるんじゃないかなという感じはいたしますね、うんうん、
はい、
うん、だからまあ一番大変な仕事っていうのはアメリカの大統領なのかなと思いますけど、はい、事務総長が本当に仕事をするという立場であれば大変な仕事ではあります、
はい、まあそうですね。逆にその中で伊勢さん一番楽しかった思い出と申します、仕事でどんなことがございますか。
これね、
はい、
こういろいろ考えてるんで、その時々に、まあいろんな楽しいことがあったとは思いますけれども、
はいはい、
やっぱり一番すごいのはあれだけの文化の違う、
うん、
いろんな人がいて、
ええ、
それで一緒に仕事ができるというのはすごいことだなと、
まあ、そうすごいことですよね、はい、
これは、このいろんな仕事をやりながらその都度その都度、うん、
はい、
本当に感じてきたことですね。
ある意味でよほどトレーニングを自分からも精神的にも行動でも積まないとなかなかできないですよね。弱いとできないことですよね。
うん、そうですね。やっぱりね、はい、やっぱり国連憲章で結ばれてるんだと思いますね。
なるほどね、
うん、
はい。
だからああいう基本的な理念があることっていうのはものすごく大事なことだなっていうのは感じております。はい、
なるほどね。はい、それから、ね、まあ、戦後ずっと国連のが大きくなっていく。で、日本もこう、敗戦国から、まあ、いわゆる高度成長を経て、成熟国から、まあ、この平成の30年はちょっと本当に変質したんですが、まあ、日本もこう大きくこう変わってきたわけですね。国連から見ておられて、この日本国全体あるいは日本人のこの働き方、動き方はどんなようにこう変遷してきたように思われますか。
私が育ってきた頃は、
はい、
やっぱりみんな必死になって働いて、
必死になって働いていた。
そして、本当に時間を限らずですね、うん、やっていたんで、今のその新しい、その働き方を考えることは、
うん、
大事だとは思います。
はい、
だけど私今、はい、日本がその国際的なリーダーになれる土台である社会であるかというと、これは非常に疑問がありますね。
はいはい、
やっぱり、いやでもね、スポーツ界とか、うん、いろんなところ見てるとね、うん、すごいな、みんな、はい、若い人頑張ってるなと思いますけれども、
はいはい、
だけれども、うん、その中でね、やっぱりリーダーとなる素質を、その育むような教育をしていないのではないか、
はい、なるほどね、
とは思います。で、
はい、
私それを残念に思いますのはね、うん、どうしてかっていうと、今ね、世界中にリーダーの欠如なんですよ。
世界中リーダーの欠如、
はいはい、だからそこでね、やっぱり今までこういうその戦争を超え、
はい、
そしてなんとか平和の憲法にあって憲法のやってきた、はい、その国がね、
はい、
やっぱりちゃんとしたリーダーをね、世界に送り出すのものすごく大事なことだと思うんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、ところがそういうふうな教育がされてない、
うん、
ということを非常に、はい、うん、残念に思います。
どんなふうな教育が必要でしょうかね。まあ、国に関わらずこう世界で活躍できるリーダーを養成するということになりますと、どんな教育が必要なんでしょうか。
はい、私はね、まずね、議論をさせる、
議論をさせる、
うん、
はい、
でこの議論の欠如っていうのはね、うん、ものすごい損害だと思うんです。
なるほどね、
うん、このね、議論が欠如したために被ったこの国の損害っていうのはね、
うん、
本当にすごいと思うんです。
日本ってやっぱり国連の場でも議論はあまりしてこなかったですか？
してこないですね。
してこない
です。
あ、そうなんですか。
あの、議論が下手なんですね。
議論が下手。
うん。
どんな風に下手なんです？
あの、そのね、あの、本当に私思ったのは、ワールハイム事務総長って言われて、オーストリアから、
はい、
非常にあの、その、昔 SS に加わってたっていうことで、物議を醸した事務総長なんですけど、
はいはい、
そうでしたね。
はい。
あの方がね、ちょっと今、あの、いい例がないんですけども、本当にね、こう、あっちだこっちだって、こうね、なんていうのかな、
はい、
あの、なさるんだけれども、これ私はね、非常にね、不満でしたね、やっぱり。一度こう決めればこう言ってほしいと、
うん。
で、それ日本的な考え方なんですよね。
ああ、なるほど。
だからオーストリアの国のように、
うんうん、
その、あのヨーロッパの中でね、本当にその生き延びてきた国民、
はい、
その、なんとかして生き延びてきたという、うん、その呪術、ですね、
はい。
それが日本にはないんですよね。
なるほど。
うん。
うん、
だからその日本っていうのは、
うん、
あの、例えば何かものが起きると、
うん、
あの国はけしからん、こういうことがけしからんってやりますよね。
うん、
それじゃないんですよ、
うん。
あの、それを今度逆手にとってやらなきゃいけない。
うん、逆手にとって、はい。
それがないんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。
うん、
で、どうしても小さくなってしまうことが。う
ん、はい。
だから、例えば、
うん、
これは、あの、こういろんな、あの、ご議論があるんでしょうけれども、あの、慰安婦問題の女子像がありますよね。
はいはいはい、
そうすると、あれがけしからんってそれに集中しちゃうわけ。ジャーナリズムから何から。
はい、
で、それをね、
うん、
その、考えるとね、うん、ああいう像というのは、
はい、
スターリンの像にしても、レニンの像にしても、うん、もういろんな感情がもうすごく混じり込むわけですよね。
はい、
それだから、この、その、そういう感情、人間の感情があるところに集中して、うん、その、いろいろと悪いとか何とか言ってるようでは、話が進まないんじゃないかなと思って。
そうですね。
うん、だから、ああいうのは、こう、まあ、大使館の前に建てられたら、それは大変だと思うんでしょうけども、ああいうことよりも本当に本質の問題をあくまでも追求していくということで、どうも日本は小さいことに、あれが小さいことと思ってらっしゃる方多いかと思いますけれども、私はあれはさ、後でやればいいことで、とにかくあれをやれ、いじればいじるほど感情的になるんだということで、そういう戦略ですよね。
孤立するばっかりですよね。
そうなんです。
あれ騒げ騒ぐほど。
どっからこう、あの、こう戦略がないんです。
そういう意味でのね、賢明な戦略を考えて、戦術的にタクティカルに行動するっていう、ネゴシエーションってあまりみんなやらないです、日本ってね。すぐ感情ぶちまけてね、机叩いて帰っちゃうみたいなところが多いですよね。
そうなんです。あの、本当にそう思います。だから、あの、私はアジア助成金というところにおりましたけれども、結局、賛成、反対に分かる、分けるんですね。
はい、
あの、市民の団体でも、
はい。
そうするとね、じゃあこれどうやって解決するかということには、あまり努力をしない。
しない。
賛成と反対に努力をする。
なるほど。
ということを非常に、やっぱり国連というところは、解決策を、この、常に作っていくところですから、
そうですね。
その差はすごかったですね、感覚の差は。
なるほどね。
うん、
それはもう、その、実際に、その、伊勢さん、お若い頃の日本のリーダーもそんな感じでした、やはり。昔はそんな感じでしたか、やっぱり。
やっぱり議論はなかったですよね。
なかったですか、
うん、
あ、そうですか。うん、
でも、はい、私はあの京都で育ってますから、あの、京大はやっぱりあの頃は、あの、非常にその、全身的なインテレクチュアルな方がいらっしゃいました、
ね。京都ってそれこそね、
はい、
あの、敵と味方ははっきりさせないで、なんとなくもうやってるから歴史の長い間、こう、生きてこられたとかありますよね。
そういうところあります。
あ、そうだ、京都でご出身でいらっしゃいますか。
はい。
はい、あ、関東だとね、もう右か左かっていう感じでやりますが。
そう。
ねえ。
だと思います、ね。
そうですか、
うん。
あ、それは非常に興味深いですね。外交ってそういうもんですよね。
そうなんです
よ、
うん。だから、はっきりさせなきゃいけないところはさせなくてはいけませんけれども。だけれども、それじゃどうやって、この、あの、あれするか、相手を、この、相手の見方を受け入れるという、 ことが教育から欠けてるんじゃないかなという、
ね、
議論のもとですよね、
はい、なるほどね、うん、あ、それは昔と比べてそういうところが日本はありますか。
はい、やっぱりなんていうかな、うん、いやね、もう本当につくづく感じます。自分の考えを 表現しない、
うん、 はい、
あなたのご意見はどうですかって言ったらなさらない、
ね、
ご意見持ってないのか持っててもおっしゃらないのかわからない、う
ん、
そうすると私今若い人たちに言ってるんですけど、自分がいろいろ考えてますねと、
うん、
であなたたちがいろいろ考えているんだけれども、うんうん、それを外に出さないから、うん、成長がないんですと、
うん、
いわゆる相手にぶつけて向こうから違う意見が返ってくる、うん、
はい、
それで成長していくんですよと。
そうですね、はい、
でそこが全然ないから、
うん、
みんな中で思ってるけれども、うん、思ってるだけで、
うん、
その他の人がどう考えてるかということを、
うん、
に気をやっぱり至っていないと、うん、
はい、
いうことはこれは大変なことで、
うん、
やっぱり外交の根源ってそうじゃないでしょうか。向こうの根端は何なんだ、
そうですね、
何を欲してるのか、
そうですよね、
それをとことん知ってから、
はい、
じゃあどうしようか、
はい、
というその戦略ですよね、本当に。
いや私こう世界見てましてね、うん、特にインターネットが出てきますとね、みんな自分で自分の考えをどんどん発信できるようになってるんじゃないですか。だからね、本当にみんな世界中の人がいろんなことを言う時代になったように思うんですよね。よくまあこんなふうにいろいろ言うというぐらいね、世界の人たちいろんな問題出ていろんなこと言ってますよね、
はいはい、
日本だけごっそり抜け落ちてる部分ってやっぱありますよね。
ありますか。私 ね、あんまりそのいろんなフェイスブックとか見てないので、
いやなんかね、
もしかしたら、
うん、特に英語なんかでの世界の議論にほとんど日本人いませんもんね、
う
ん、
ああだからそこなんですよね、
要するにこう傍観者になっちゃってるんですよね、
うん
うん、何かねやっぱこうついていけないところがあるのかなんかわからないけども、こうだから本当にネットの世界になってきてですね、
うん、
ますます言語を使ったコミュニケーション、特に文字ですよね、喋、うん、ること以上に文字の世界で、
はい、
一般の人たち同士の交流が広まった中ね、
うん、
日本人がやっぱ言語の問題かなんか、まあ、言語のその裏側に考え方の問題あると思うんですけども、うん、すっかり抜け落ちちゃってるのがすごく心配なんですよね。
いやこれは本当に
どこにいるんだろうって感じになっちゃって日本人が、
はい、
これ
は本当にこれからの大問題だと思います、
はい、そうですね、一方なんか日本のいいところはどんなところですか、国連から見
たら。私はね、
ええ、
日本に戻ってね、
うん、
結局今世界中で戻れない人がたくさんいるわけですよ。
です、ね、
難民がもうどんどん増えてますからね。
そうですね。
で、そういう中でね、その自分の国自分のルーツに戻ることができる、
うん、
というのはどういうことかなと、よく考えるんですけれども、
はい、
考えるというのを感じてるんですけれどもね、
はい、
やっぱりまず日本は美しいですね、国がね、
美しい、はい、
風土がね、
うん、
とっても美しい、
はい、
それから日本の芸能芸術、
はい、
今私が本当に心惹かれるのは、うん、いろんなものづくりをやってる方たちですよね、
はい、
で方たちのいかにそのいろんなことに気を使いながら、うん、物を作っておられるか、
はい、
ということ、
はい、
それでこれをですね、
うん、
それは本当に報われない人も多いかと思うんですけれども、うん、
はい、
本当に一生懸命ってこの社会はこういう人たちに本当にそのなんていうのかな、この人たちの存在の大事さを、
うんうん、
感じてないように思うんですね。
なるほど、なるほど。
感じてる方も多いんですけれども、
はいはい、
それから一つ一つの芸能が本当にすごい歴史のもとに、
うん、
また考えのもとにできている、
はい、
ということはやっぱり素晴らしいことで、
はい、
でこれもね、大変なことだなと思いますね。でこの、はい、文化というものをね、うん、もっと日本は大事にしなくちゃいけない、
うん、はい、
やっぱり私は日本に帰ってきたというのも、
うん、
その文化と、
はい、
それからそれに対する考え方、
はい、
そういうものが非常に私にとっては大事なので、
うん、
帰ってきたとは思います、
はいはい、
うん、
ねえ、今は特にどんなことに重点的に取り組んでおられるんですか、伊勢さんは。
私はね、
はい、
今日本のことを知りたいんです。
日本のこと、
うん、
はい、
ですからやっぱり この今私は日本に戻ってきて、
はい、
どういうことに、あのさっき、うん、あのご質問に沿ってるんですけれども、うん、はい、なんであの日本がいいのか、
はい、
そしてじゃあ日本に今欠けてる私が非常に、
はい、
まあ、不満に思っていること、はい、これは何なのか、
はい、
それはどうしてなのか、
はい、
とかそういうことをね、あのもう一回勉強したいと思っております。
なるほどね。で、あの、まあ、日本もですね、これから人口もですね、どんどん、まあ、減っていくと言われて、大変だ大変だと言われてますけども、中国もいつの間にかね、人口のピークを通としてるし、これからやはり世界人たちが共通に持つ話題ってたくさんあるんですよね。
はい。
なんかそういうものに対する、こう、みんなが、こう、集まって話しようっていうよりも、なんかちょっとね、目先の政治でこうバラバラになってる部分が多すぎると思ってましてね、はいはい、なんかこう、もう一回世界を共通の問題一つに、ね、こう統合する方法とかなんかないもんでしょうかね。
あの私はね、あのやっぱりあの国連っていうところは今、
はい、
あのやっぱり安保理に行って、
はい、
じゃ あのシリアで子どもたちがどんどん死んでいる、はいはい、どうしようか、とにかく早く何とかしなくちゃということで、うん、本当にそういうような課題で追われておりますよね。
はい、そうですね。
でね、それと同時にね、はい、私はやっぱりね、
はい、
精神面を取り上げなきゃいけないと思ってるんです。
精神面。
はい、うん、国連が、
はい。
で、それはあの、やっぱり20世紀で宗教戦争が終わったと思ってはいますね。
はい、
で、今はなんか宗教戦争なのか民族戦争なのか、
そうなんですよ。わかんないですね。
他の恨みなのか、なんかわからなくてごちゃごちゃになる可能、はい、あのことがある。だからもう一回ね、その精神面、この世界を平和にできるのは一体何なんだろうかということを中心的に考える、そういう動きがないといけないなと思って、国連はもちろん宗教問題を一切取り上げなかったんですよ、
はい、
ですけれどもやっぱりこれをもう一回きちんとすることが大事なんじゃないかなという感じは思ってしています。
あ、 そう、はい、あと後輩に当たられます日本出身の国連職員の方、お元気で ご活躍ですか。
はい、あの、ね、日本人の職員は元気なんですけど、
はい、
あのこういうと悪いけど特に元気なのは女性です。
女性だ。そうですか。たくましい方が多いのかな。
多いですね。
あ、そうですか、
うん、あ、どうしてなんでしょうね、なんか女性の方がこうフレキシブルとかね、なんかこう、なんかいろんなものにとらわれない、なんかすごい活気があるんで、うん、どうかあの男性軍も頑張っていただきたいと思います。
なるほどね、あと日本国憲法の、憲法9条ですよね、世界たちはどんなふうにごく普通に思ってられますか。
私ですか。
はい、いや、世界の立場、
世界の人たちね。
日本国憲法9条については。
やっぱりね、これは、はい、あの、国連のね、憲章とどういうふうに通じてるのかっていうのは、それも私は勉強したいんですけれども。
国連憲章とどう通じてるか。
はい、
はい、はい。
それで、あの、あれなんですけれどもね、やっぱり一つの理想ですよね。国が、本当に。
そうですね。
はい。それで、やっぱりね、あの、こう、不思議に思うのは、あの、冷戦の頃はバランスを取るために、
はい、
そしてそのバランスをもとにした平和のために軍備を拡張しましょうっていうような考え方でしたよね、
はい、
今それに戻ってるんですよね。
そうですね、
うん、
はい、
だからやっぱりここでね、日本が本当に誇れるっていうのは文化、
はい、
そしてその、あのそこから出るあの、なんていうかな、日本人民族性っていうんですか、
はい、
あのそういうようなものが非常に大事であるということね、国、
なるほどね、
うん、これをね、もう一回本当に、あの、世界に知らせてほしいなと思います。
なるほどね。
そして、
はい、
災害に関する、あの、経験と、
はい、
それに対するテクノロジーとか、いろんなことは日本が本当に積み上げているし、人材も、
はい、
あの、養成されていますから、
はい、
その意味ではね、本当にこれを、この、世界各国に役立たせるような、気候ですね、
はい、
そういうものを日本が作っていくと、
はい、
あの発表するというようなことが本当に日本を強くするんじゃないかなと思います。
なるほどね。それがまさに今後の日本に対するあの伊勢さんのメッセージですね。
はい、
はい、
それは、
はい、であのこの放送本当に多くの方が聞いておられますので、はい、最後にリスナーの皆さんに何かこう一言、伊勢さんからメッセージをいただけませんでしょうか。
いやもういろいろと思いがありますけれども、どうかこのいろいろなお考えご意見を他の方たちと交換をしながら日本の将来を本当に考えていただきたいと思うのと、若い人には国際的なリーダーになるというそういう気持ちを持って人生を進めていただきたいなと思っています。うん、というのはどうもあれですね、植民地制度の終わりと冷戦の終わり、どうもそのリーダーを作るということができていない、反対の方向に行ったような感じがします。ですから今リーダーの欠如です。ここにこそ日本人が本当に活躍できると思うので、
はい、
大いに能力を伸ばしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は国際連合の今とこれからと題しまして、国連協会理事の伊勢桃代さんに、当 NPO の理事長の藤原直哉がいつものようにお話を伺いました。伊勢さん、今日本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。